汗の匂いを抑える30の対策。そのうち、ある程度の回収は何でもあるもの。違いがあるのは回収に対するチケット。全く回収がない人はいません。ある程度の回収は何でもあるものです。生きている限り新陳代謝によって体ができます。体温調整によって汗をかきますし、皮脂も分泌されます。空気中に漂う小さな菌が体に付着します。汗から皮脂、菌などが混ざった時、雑菌が繁殖し、独特の匂いが漂い始めます。必ず回収もあるものです。ない人はいません。回収、まさか自分に限ってありえない。そう思っても必ず回収はあるのです。例えば、今すぐあなたの手を鼻に近づけて匂ってみましょう。何か匂うはずです。小さな匂いなら普段は気にならないだけです。すべての人に体臭があるにもかかわらず、体臭の強い人とそうでない人がいます。違いがあるとすれば、清潔感の違いです。日々、どれだけ体臭を抑える手を積み重ねているかです。体臭が強い人は、匂いに対するチェックが欠けている面があります。汗をかいても、太らなかったり、体の周りが悪かったりです。手洗いの習慣がなかったり、毎日同じ体が出ていたりなどです。一つ一つは些細な習慣ですが、積み重ねてそのままにしていると強い体臭へと変わるのです。一方、体臭がない人も全く体臭がないわけではありません。匂いがほとんど感じられないので、身の回りの清潔感を維持しているだけです。朝のシャワーを行って、睡眠中の汗や皮脂を落としています。日中に汗をかいても、こまめに拭き取っています。身につけるものは毎日着替えています。身の回りの清潔感の整える習慣があるが、迷惑になるほどの体臭になっていないのです。ある程度の体臭は誰でもあるもの。違いがあるのは体臭に対するチェックなのです。体臭に対するチェックを磨く。汗の匂いを抑える30の対策。その2、実は汗そのものに匂いがない。実は汗そのものはほぼ無臭です。汗には塩分が混ざっているので、わずかに塩分の匂いがするものを鼻を詰めるような匂いではありません。人間なら誰でも汗をかきます。もし汗そのものが原因なら全ての人が体臭に悩まされるはずです。ジョギングでたっぷり汗をかいた後は一周騒ぎが起こることでしょう。そうではありませんね。ジョギングでたっぷり汗をかいた直後は強い匂いは感じられません。匂い始めるのはしばらく経ってからです。汗が体や皮脂を混ぜると雑菌の繁殖が始まり、アンモニアと似た臭を放つようになります。これが私たちが一般的に呼ぶ汗臭いという匂いの正体です。体臭の原因といえば汗そのものという印象がありますが、そうではありません。厳密には汗そのものの匂いではなく、汗が体や皮脂を混ぜた時の匂いという方が正しいのです。汗の匂いの予防はまずこの理解から始めます。汗の匂いの本当の正体を理解する。汗の匂いを抑える30の対策。その3、実は汗かきという明確な定義はない。人と話をしていると、自分は汗かきなんだよね、という会話を耳にすることがあります。悩ましい顔をして病気にでもなっているような言い方です。しかし、汗かきという基準は実に曖昧です。実は汗を1日何ミリリットル以上かけば汗かきという明確な定義はありません。単に汗かきをかくのは病気ではありません。人には個人差があります。人によって声の違いや身長差など違いがあるわけですが、汗の量も差があって当然です。汗が出る汗の量は個人差があります。個人差があるだけでそれだけです。別の問題でも何でもありません。しかし、声や身長の違いは問題しなくても汗の量の違いは問題することが多いようです。普通の人より緊張しやすいと汗をかきやすくなるでしょう。それは病気ではありません。普通の人より汗をかきやすいのは全く何でもありません。普通の人より多く汗をかくとはいえ病気でもないのです。それは私はあなたの声や身長が違います。これは病気ですと言っているのと同じです。ただ個人差や病気ではありません。直してもらうために病院に行っても先生は体温を止めることでしょう。もちろん汗が止まらない病気な汗は別ですが、汗や緊張で普通より汗をかく汗は正常なんです。汗かきは病気だと思わないことです。あえて今は大事です。人にはそういう個性がありますが、汗かきも自分の大事なと思うことです。恨まない、憎まない。人汗かきを病気のように考えるのはやめる。汗の匂いを抑える30の対策。その4、人の体から出る汗には2種類ある。エクリン腺とアポクリン腺。汗を分泌することを汗腺と言います。汗から出る汗は見た目には2種類感じますが、実は1つではありません。汗腺には2種類あります。エクリン腺とアポクリン腺です。それぞれ汗腺の場所の匂いの特徴がありますので見ていきましょう。エクリン腺の特徴。私たちが一般的に呼ぶ汗はエクリン腺から出ているものです。汗の量は透明です。99% 以上は水分であるためほぼ無臭です。この汗腺は全身に分布しています。全身でおよそ200万個から300万個の量を呼びます。特に手のひらと足の裏はエクリン腺がたくさん集中しています。手のひらと足の裏が集まりやすいのはそのためです。アポクリン腺は体の一部にしかありません。私は生理の主源、ケソ、ユーリン、肛門主源、ニーマなどです。要は少し黄色やいくらな匂いもありません。アポクリン腺から分泌された汗は匂いません。しかし、アポクリン腺から混ぜた菌が付くと、分泌物に含まれる硝酸の分解が始まり、匂いを放ち始めます。この匂いは非常に状態のことを我々は言います。つまり、我々の体質の人は生まれつきアポクリン腺が多かったり、辛くなかったりする人だと言います。2種類の感染の違いを理解する。汗の匂いを抑える30の対策。その後、汗をかく状況を理解することは、体臭を抑えるポイントを理解すること。汗を抑えたければ汗をかく状況の理解が必要です。汗をかく3つの状況を理解することは汗を抑える方法にもつながります。堅苦しい話と思いますが、ぜひ押さえておきましょう。本日生活感。まず一つ目は私によって出るわけです。私たちにとって最も馴染みの深い汗ですね。常に体は36から37度の冷熱を保とうとします。夏場やスポーツなどで体温が上昇すると、体が危険な状況になるため汗を流して体温を下げようとします。汗に分が含まれているのは蒸発した時に熱を流しやすいためです。本日生活感を抑えるためには汗のような状況を抑えることです。それが体の健康を守ることにもつながります。精神生活感。驚いたり緊張したり不安になったりした時も汗が出ます。冷や汗も精神生活感の一つです。なぜ心理的精神的ストレスがかかった時に汗が出るでしょうか。精神生活感は私たちが人になったことからの滑り込みの場合と言われています。敵が現れた時、防御を持ったり走ったりなどする敵の対処ができる汗をかいて摩擦を作ろうとしているのです。一瞬で交感神経が優位になると心拍数が上がり汗をかき始めます。手のひらと足の裏に入って汗をかくのは摩擦を作る関係です。精神生活感を抑えるためにはストレス解消や悩みの解決をして振動を出すことです。ストレスが小さくなることで精神生活感も少なくなります。味覚生活感。辛いものや濃い味付けの料理を食べた時に感じる強い刺激によって汗が出ます。香辛料による刺激によって消化器官の運動が活発になります。その分熱を発生するため汗をかくというメカニズムです。味覚生活感を抑えるには、むやみに刺激物を口にしないことが大切です。たまに食べる会は問題ありませんが、強い刺激のある料理だけを毎日食べていると消化器官に負担をかけてしまいます。いや、腸内症を防げるにもなるのです。汗をかく3つの状況を理解して汗をかきにくい状況になる。汗の匂いを抑える30の対策。その6、汗には良い汗と悪い汗になる。スポーツをするときにかく汗は気持ちいいものです。さほど匂わず、すぐ乾きます。一方、満員電車の中でかく汗はじめじめしていて乾きにくく匂いやすいものです。こうした違いを経験したことはありませんか。この違いのことを俗に良い汗と悪い汗と言います。汗に注意なんてあるのと驚く人もいるのではないでしょうか。良い汗は蒸発しやすく匂いにくいのが特徴です。悪い汗は蒸発しにくく匂いやすいのが特徴です。なぜこうした違いが生まれるのでしょうか。その違いの鍵を見るのは汗に含まれるミネラル分です。本来汗 99.5% 以上は水分であり、残りはミネラル分です。体の温度が上がると体温を低下させるために汗をかきます。汗をかくと水分と一緒にミネラル分ですが、ここでもちろん人間の機能があります。汗と一緒にミネラル分が排出されても再吸収されるのです。ミネラルは体の調整に必要な貴重な資源であるため、排出しても取り戻そうとします。その結果、水分と塩分だけが残ります。もともと体は菌の殺菌数が弱酸性です。汗をかいても再吸収の機能によって体は水分と塩分だけが残るため弱酸性を維持できます。弱酸性の肌を保つことで汗をかいても菌が繁殖しにくく匂いにくくなるのです。またミネラル分が少ないため蒸発しやすくなります。一方、悪い汗はミネラル分を含みます。悪い汗は甘く食事に通っていたり運動不足で汗をかく習慣がなかったり、通称が良くなります。肉食で脂肪が多いので汗をかく習慣がないため感染の機能が弱くなります。いざ汗をかくときミネラル分が排出されやすいのです。再吸収されないのですが、大量のミネラルであるため再吸収が追いつきません。感染の機能も低下しているため再吸収の力も弱っています。汗をかいたときミネラル分が残りやすくなります。残ったミネラル分の影響で体の内線から見て体の殺菌力が低下します。殺菌力が低下すれば菌の繁殖がどんどん進むため、匂いやすくもなるのです。これが良い汗と悪い汗をかくメカニズムです。現代人は悪い汗をかきやすくなったと言われます。昔に比べて運動量が減り、食の多い量となって、有能な食事を口にする機会が増えたからです。有能な食事はできるだけ控えます。その上で、定期的な運動を行って良い汗をかけるようにしましょう。悪い汗を良い汗をかく。汗の匂いを抑える30の対策。その7、汗の種類は、リトマス検診で確認できる。汗には2種類あります。匂いにくい汗と匂いやすい悪い汗です。もともと体は弱酸性です。健康な肌は、データ値が 4.5 から 6.0 の弱酸性です。なぜ体は弱酸性なのか。体は、内部の細菌や体の侵入や繁殖を防ぐため、弱酸性の状態を保つ仕組みになっています。良い汗は塩分を含んでいるため、体を弱酸性に保ちます。汗をかいたとしても、弱酸性の方が繁殖しにくくなり、汗も良いにくくなります。さらさら、水のような汗になるのです。一方、悪い汗はミネラルの多く含んでいるのが特徴です。汗に含まれるミネラルが多くなると、体の中の内線から見て、殺菌力が低下します。菌が繁殖しやすくなると、菌が内臭が発生し、匂いやすくなります。ブロードした滑りの汗になるのです。さて、こうした違いを見ただけでは判断するのは困難です。ここで簡単に区別できる方法があります。リトマス検視です。リトマス検視は酸性と酸性の判別に使われる特殊な判です。汗をかいたときその汗にリトマス検視を当ててみましょう。青色のリトマス検視の値が良いなら弱酸性ですから良い汗です。 課題のリトマス試験紙が合うようになれば、高な体制ですから、悪い汗です。興味があれば、ぜひ、試してみましょう。汗の種類をリトマス試験紙で確認してみる。汗の量を抑える30の対策。その8、いい汗をかくためにはトレーニングが必要だ。汗には、いい汗と悪い汗があります。いい汗は水の量にサッとしていて、匂いにくい汗のことです。汗の量が高いので、汗をかいても、汗に含まれるミネラルが汗から再吸収されます。水の量に汗がサラサラで、匂いを抑えられます。しかし、悪い汗は出たと匂いが出します。汗の量が弱っているので、ミネラルの再吸収がされず、汗が出しやすく、匂いやすくなるのです。良い汗をかけるかどうかは、汗が鍛えられているかどうかです。汗が鍛えられているかどうかは、日頃の習慣です。だから、汗が鍛えられないのです。例えば、暑い夏にもかかわらず、エアコンの効いた部屋にいると、汗の量は低下します。外は暑くて、部屋の中は寒い。一日のうちに暑い状況と寒い状況のところにやってくると、体は今は汗をかく習慣なのかなと困ってしまいます。暑いのか寒いのかよくわからない状態がすると、自律神経と交感神経のスイッチがなくなり、体調を崩しやすくなります。感染の機能も低下して、ミラルの再吸収する力が低下するのです。以前は、だから、かかる汗です。汗をかくときは、メリハリが大切です。汗を流すときは、下体の力がいっぱいに汗をかきましょう。例えば、運動やサウナです。今は汗をかく時間とはっきりさせて、しっかり汗をかく方が自律神経の感染も鍛えられます。感染の鍛えるにトレーニングになります。メリハリをつけることで、自律神経と交感神経のスイッチがスムーズになります。感染の鍛えることで、ミラルの再吸収が行われるので、汗をかいても良くなります。メリハリの汗をかく習慣があれば、尿の小さな汗をかけるようになるのです。スポーツやサウナでたっぷり汗を流し、感染を鍛える。汗の尿を抑える30の対策。その9、朝のシャワーを習慣にするだけで、体臭のほとんどは解決できる。体臭に悩んでいる人は、まず朝のシャワーを習慣にしてみましょう。就寝前は最後にきれいに体を洗うとはいえ、限界があります。実は睡眠中も汗や足が分泌されています。一晩で汗を500ミリリットルと言われています。小さなペットボトル1本分です。寝前、きれいに体を洗っていても、睡眠中に汗や足で体が汚れます。汗や足をそのままにしていると、日中も安くなるのです。睡眠中に汚れた体をきれいにするために朝のシャワーを浴びましょう。特に体臭が強いと思われる人は、シャワーに加え、ボディソープとシャワーで頭や体を洗うことをお勧めします。もちろん、入念に洗う必要はなく、寝ている間に汗や足を洗いながら、ステーブルで十分です。体臭のほとんどは朝のシャワーを習慣にするだけでほとんど解決します。シャンプーもしましょう。ボディソープやシャンプーを使って洗えば体臭量により効果的です。もちろんあくまで汗と塩を落とすのが目的ですから、ゴシゴシ洗う必要はなく、軽く触れて十分です。温かいシャワーによって眠気もすっきりとれます。シャンプーのいい香りとともに気持ちのいい一日をスタートできるのです。朝にシャワーを浴びて体臭を予防する。汗の匂いを抑える30の対策。その10、抗菌体の下にはやむつきになるぐらい効果がある。デパートの下に匂いを見ていると気になる商品を目にすることがあります。抗菌と生臭いの下にです。菌が抑えられるのだと思いますが、菌の増殖が抑えられるというのは匂いを抑えられるということでもあります。抗菌体が汗で下に占めても細菌の増殖を抑えることができるため匂いを抑えられるのです。私は最初なんて大げさなのだろうと思っていました。しかし実際に使ってみると大げさではありませんでした。抗菌体の靴下は普通の靴下と比べて明らかに匂いにくいです。全く匂わないとはいけませんが、普通の靴下と比べて明らかに匂いが小さいことがわかります。何より足の匂いが抑えられると自分が気持ちいいのです。私を植えても全く平気です。この違いは大きいです。以上、使うとやみつきになります。あんな深い匂いなんてもう全くだと思い、もはや普通の靴下を選べなくなります。私は今、靴下といえば必ず抗菌体と比べるのが当たり前になりました。抗菌体の靴下をいつも履いています。できるだけ最新技術が使われているものを見かけて、できるだけ抗菌力が強くて直すものを選んでいます。とりわけ靴下は蒸れやすくて蒸れやすいですから、抗菌体が必要といっても過言ではありません。抗菌体の下にすれば汗をかいても匂いにくくなるのです。抗菌体の下に選ぶ。汗の匂いを抑える30の対策。その11、これというほど汗をかかなくても汗臭さは目立つもの。人間は汗をかくことで体温調整をしています。ちょうど良いと思っても一定の体温を保つため、実はわずかな汗をかいています。夜、蒸して脱ぐようによってみると汗臭いことがあるはずです。わずかな汗ではありますが、一日中続けていると汗の匂いもだんだん気になります。服や下に汗の匂いが染み込むだけではありません。汗の匂いが服の内側に充満します。これというほど汗をかいていなくても汗の匂いがどんどん目立ってくるのです。そういう時、トイレを出すとき、下半身の部分などを動かしますね。この時、下半身だけでなく、上半身も一個全部上下に動かして、わざと空気の流れを作ります。体全体の換気をしましょう。服の内側に充満していた汗の匂いがそれで、逃げていき、体臭が出てくるのです。この悪さの瞬間ですが、大きな効果があります。トイレに髪に習慣汗を拭くのは確かに面倒だな。まあ放っておけば自然に乾くだろう。これが体臭の原因です。自然に乾燥しますが、汗が早く皮脂となっている時間がないほど汗の匂いがだんだん強くなります。体臭の原因は汗を垂らす習慣です。体臭を防ぐためにはこまめに汗を拭くことが大切です。汗が早く皮脂となっている時間も短くすればいいのです。通勤や通学でじわじわと汗をかけばこまめに汗を拭きましょう。タオル、ハンカチ、ペットティッシュなどを使って汗を拭きます。できれば湿ったもので拭くことが汗の匂いもきれいに拭きます。汗が少なければ早く皮脂となった時間の水も小さくなります。こまめに汗を拭くことで匂いを抑えることができるのです。汗はこまめに拭き取り。汗の匂いを抑える30の対策。その13、乾いたハンカチで汗を拭くと匂いは余計に強くなる。汗をかいてしばらく汗と異臭が漂い始めます。皮脂が酸化したり汗の中で菌が繁殖したりする影響です。汗をかいたら異臭を放つ前に汗をこまめに拭き取ることで体臭を抑えることができます。汗をこまめに拭き取るのは体臭対策の基本ですね。しかし、なかなかこのように匂いが消えてくれないことがあります。こまめに汗を拭き取っているにもかかわらず体臭が改善しない。そういうことが匂いが強くなっているような記載するのです。こまめに汗を拭き取っているのになぜ匂いが続けるのか。おそらくこの場合、拭き取り方に問題があるのではないでしょうか。大切なのは拭き取り方です。あなたは汗をどういう方法で拭き取っていますか。まず乾いたハンカチやタオルで汗を拭かないようにしましょう。乾いた汗を拭くと手が出るんですが、本当はあまり良くないのです。乾いた布を使った方が水分を吸収するため、匂いを抑えられるような気がします。確かに乾いた布の方が水分は効率よく吸い取ってくれる反面、苦みが出せるのです。水分は吸い取っても、肝心の匂いの成分では吸い取ってくれず、かなり残ったままになるのです。乾いた布を使っていると、汗を吹くために匂い成分の濃度が濃くなります。汗を吹くと、体臭も強くなってしまう時間になるのです。では、どうすればいいのかというと、湿った布を使えばいいのです。湿らせた汗やペットティッシュなどを使えば、汗の匂いもきれいに取り除きます。乾いた布を使って汗を吹かないようにする。汗の匂いを抑える30の対策。その14、水の量を減らしても汗の量は変わらない。水の量を減らせば汗の量が出るのではないか。汗を抑えるため、あまり水を飲まないようにしようとする人がいます。そもそも水分を取らなければ汗の量も少なくなると思っているのです。よく汗かきの人になる考え方です。汗の 99.5% は水です。水と汗の量に関係がありそうな気がしますが、実際はどうなんでしょうか。残念ながら汗を抑えるために水を抑えても無理です。水の量を減らしても汗の量は変わりません。汗は生理的に出るのです。汗は熱いことを汗をかきますし、緊張もせず熱いことを汗をかきます。生命に必要な汗ですが、水の摂取量に関わらず出るときは出るのです。むしろ水を抑えるのは健康によくありません。熱いにもかかわらず無理をして水を抑えていると脱水症状のリスクが高まります。熱くてたくさん汗をかくなら体臭のことは気にせず積極的な水分補給が大切です。体臭より健康が大事です。重度の脱水症状では最悪の場合、死に至ることもあります。たくさん水を飲みすぎたとしても、余分な水分は尿として排出されるだけです。夏場やソースなどたくさん汗をかくことと積極的な水分摂取を行いましょう。汗を抑えるためとはいえ、無理に水分摂取をしたいのはやめる。汗の匂いを抑える30の対策。その15、辛いものや熱いものを食べ過ぎない。デート前日、ニンニクの匂いが分かったことです。ニンニクの匂いは体の中から出てくるものです。アリシンと呼ばれる無機質な血中になり、体全身に戻ります。体の内側から無理をかけるため、シャワーを浴びても、歯を磨いても、体臭対策に処方するのです。有名な話で知っている人も多いのではないでしょうか。ただし、デート前にしたいのはニンニクだけではありません。というわけで、刺激性のあるよりは全般的に鍛えた方が無難です。辛いもの、熱いもの、味付けの濃いものです。汗が出る状況の一つに味覚性が関係があります。例えば、スパイスの効いた辛いを食べると、じわじわと汗をかきますね。特に運動をしていなくても、体が少ない汗が切れるのです。強い刺激物を口にすると、消化器官の活動が活発になり、熱を出します。体温が上がって汗が出やすくなるのです。当然、汗が出やすくなれば汗の匂いも出やすくなります。気をつけたいのは腹痛です。強い刺激物を食べると、胃や腸が動きます。刺激の程度によっては腹痛の原因になることもあるのです。急に強い刺激のある食事を大量に食べると、胃や腸の調子を出す原因になります。胸で、胃腸で、便秘などが起こることがあります。冷凍前日に辛いものを食べると、当日に腹痛で動けなくなっても不思議ではないのです。もちろん、気分や興味で食べるのもいいのですが、タイミングというのがあります。体臭といい体調といい大切な雨の直前は、強い刺激性の量は避けた方が無難なのです。大切な雨の直前は、刺激性の高い量は控えておく。汗の匂いを抑える30の対策。その16、匂いやすさは個人差がある。匂いを感じやすい人もいれば感じにくい人もいます。人にはおよそ4000万個の嗅覚細胞があります。あくまでおよそというところがポイントです。この嗅覚細胞の数は個人差があります。特に際立つのは人種の良さです。嗅覚細胞の数は一般的に白人より黄色人種より黄色人種より黒人の方が多くなります。少ない人もいれば多い人もいるのです。もち 細胞が多いほど匂いを感じやすくなります。ただし、必ずしも静止すると言えないのが嗅覚の面白いところです。例えば、単に何か匂いを摂取されて反応を集中するといつも匂いが感じやすくなりますね。嗅細胞の数が少なくても意識を向けて集中すると感じやすくなります。視力を失った人は健常者より匂いに敏感になるのも同じ理由です。目が見えない代わりに鼻に意識が向くため、嗅覚が研ぎ澄まされるのです。一方、風を吹くと一時的に鼻の感覚が鈍くなります。嗅覚は個人差があるうえに意識を向けたり、状況に左右されたりなど感じやすさが変わりやすい特徴があるのです。嗅覚の個人差を理解する。汗の匂いを抑える30の対策。その17、服の灰を持っていけば大量の汗も壊れない。私の職場に以前、黒さんという同僚がいました。失礼ですが、とにかく太っている30代中盤の男性でした。道のような体格です。椅子に座ると、ビシビシ音を立てています。入社してから早々、隣に座っている私にこう言いました。匂いがひどかったら言ってくださいと。何の匂いと聞き返すと、体臭と言います。黒さんは自分の汗かきで体臭がひどいことを自覚している様子でした。太っているという体格もあり、暑い夏は頭のように汗をかくそうです。自らに想像できました。黒さんは夏を隠している様子でした。本格的な夏がやってきました。私は黒さんの横に座っていたのですが、本人が言うほど体臭は気になりませんでした。私が夏は汗が大変でしょうと尋ねると、実は会社に来たらワイシャツを履いているんですよ。あまり汗のようなすぐにシャツの替えを持ってきているんですよ。ヘレッと言っています。何かをヘレッとバラの内情的な彼の特徴です。脱ぎ終わったシャツは何も服の中に入って、匂いが外に燃えないようにしていると言います。見せようとしてきたので断りました。驚いたのは大量の一着ではなく、2着も持ってきているのです。出勤してからすぐ着ないワイシャツを昼過ぎに着ないワイシャツです。1日2回も着ないようにはなりました。そこまでするか、と思ったのです。もともとかなり太っている体格で、夏は1日中、滝のように汗が流れているのです。体臭対策をしっかりしているだけあり、彼の体臭はほとんど気になりませんでした。匂いなどと言われてはありませんでしたが、黒さんの努力を知っているので、もういないのです。やらないことをやっている。あとは勘弁してくれという本人のアピールだったのかもしれません。服の替えを持っていく。汗の匂いを抑える30の対策。その18、脱ぎ終わった替えの作業をするから大切だ。暑い夏は大量の汗をかきます。同じ柄の下着をあらかじめ持参して出社してから下着まで着替えます。同じ柄の靴下を用意します。足の匂いがきつくなれば、お手洗いの靴で立ち替えます。夜の下着を持参するのはいいアイデアです。汗が染み込んだ下着そのものを脱いだら、確実に体臭が抑えられます。しかし、せっかく夜の下着で着替えても残念な後始末があります。脱いだ後の下着をどうするかです。そのままカバンに入れていないでしょうか。下着に付着している汗から下着ならカバンに付着します。体からの匂いは抑えられても、カバンからの匂いが漂い始めるのです。しかも、体とは違い、カバンは洗いにくい。体の匂いは抑えられても、カバンの匂いが始めては意味がありませんね。吐き替えることから認識のとき、脱いだ後の下着の処理を考えていませんか。脱ぎ終わった下着はナイロン服やミニスカートなどになりそうです。匂いが外に漏れないため、脱いだ下着を清潔に持ち帰ることができるのです。着替えた下着は匂いが外に漏れない服を入れて持ち帰る。汗の匂いを抑える30の対策。その19、匂いの種類によってデオラントを使い分ける。身だしなみの一つとしてデオラントを愛用している人も多いのではないでしょうか。デオラントには様々なタイプがあります。スプレータイプ、クリーンタイプ、チープタイプなどです。ただし、匂いを消すデオラントとはいえ、気をつけたいことがあります。選び方を間違えると思ったように効果がないことがあります。それだけがかえって匂いを強くさせることもあるのです。デオラントは匂いの原因に応じて使い分けるのが正解です。大きく分けて2種類あります。まず、すべてに共通するストックは無臭タイプを選ぶことです。匂いを抑えることも目的ですが、特別な理由がない限り、余計な匂いがするデオラントは避けましょう。脇には抗菌殺菌作用のあるクリーンタイプ。スプレータイプでも一時的に匂いを消すことができますが、また汗をかけばすぐ匂い始めます。脇のおすすめは抗菌殺菌作用のあるクリーンタイプです。直接脇のシャンクリーンを塗ることで脇の匂いを元から抑えることができます。匂いにくい状態をより長く維持できるのです。汗の匂いはスプレータイプやチートタイプ。汗がだらだら慣れるときはクリーンタイプやパウダータイプはあまりおすすめしません。クリーンタイプは塗っても汗ですぐ慣れをしてしまいます。パウダータイプは大量の汗と混じると固まったり慣れをしたりするため思ったことが多くなりますが、特に汗をかきやすい人ほどなかなか効果が出にくいことでしょう。脇ではなく単に汗の匂いを抑えたい場合はスプレータイプやチートタイプがおすすめです。まずスプレータイプは勢いよく吹き付ける消臭成分によって汗の匂いを浸透してくれます。同時にスプレーの吹き付ける空気が熱さまし、脇の汗を出すため汗をかきにくい状態にもなるのです。このほかチートタイプもおすすめです。湿ったチートタイプを抑えば汗を出すのも綺麗に拭き取りながら匂いを抑えることができます。ひんやりした最後地によって体温が下がると気持ちも落ち着くので汗が抑えられるのです。匂いの原因に応じてデオラントを使い分ける。汗の匂いを抑える30の対策。その10、生産スプレーは使い方を誤れば逆効果。中々、ある日私の職場で不審な音を耳にしました。何かと思って、君と同僚の男性が消臭スプレーを使っているようでした。無駄の匂いを抑えるため消臭スプレーで匂いを抑えようとしていたのです。それを見て私は違和感がありました。不快な匂いを抑える行為であるのは分かります。しかし、職場のような多くの証明物を使っていると、私は体臭が広いですと、公言する様子に見えたのです。匂いを抑えようとすることによって、かえって自分の体臭を強調しているように思いました。スプレーをチューチューという音を聞くと、匂いを引き出すやらせのようにも思いました。彼の使っている消臭スプレーは柑橘系の匂いがするものでした。スプレーをしたと、職場に柑橘の匂いが漂います。いい香りだと、柑橘臭もいるでしょうが、臭だと、柑橘臭もいるでしょう。本人は決して悪いがなくても、そうした具合や、トラブルを言いやすいのです。恋という言葉に、匂いという人前ですものではありません。脇の下の汗を人前で、堂々と吹き取る貢献も心理的な抵抗があります。綺麗な女性が大胆に脇を割れ、ペットにしわ、下で戻ろうとしているのは、上品とは言いません。目に合わないことがあるのです。身だしなみを整えるときは、人前を避けることが大切です。あらゆる両腕と見えることです。優先は、人前を避けることで、こっそり使いましょう。そのために化粧には、汗の匂いを抑える30の対策。その11、定期的な半身浴で感染機能を高めよう。半身浴には様々な良効があります。血行促進、新陳代謝の向上、ストレスの軽減、肌などたくさんの良効があります。こうした良効が強調されているためでしょうか。この他にも半身浴には知られていない効果があります。感染機能を高めるトレーニングです。感染機能を高めるトレーニングとしては、定期的に運動や様々なものがありますが、自宅で毎日手軽にできます。積極的に汗をかくことで、感染機能が鍛えられ、いい汗をかきやすくなります。汗をかいても匂いにくくなるのです。感染は筋肉と同じです。放っておくと、だんだん怠けてしまいます。汗をかいても匂いやすくなり、体臭の原因になるのです。38度くらいの濡れ目に体の半分まで使います。少し濡れと感じますが、次第に血行が良くなり、10分後には汗が切れるようになるでしょう。ジョギングと比べると、半身浴は心臓や肺に負担がかかるので安全です。毎日の入浴に工夫するだけですが、簡単ですね。定期的な半身浴は感染機能を高める絶好の習慣です。毎日できれば理想的ですが、時間の都合がないときは週に1回でも構いません。感染機能を高めるトレーニングを生活に取り入れましょう。定期的な半身浴をして、感染機能を高めるトレーニングをする。汗の匂いを抑える30の対策。その12、冷え性と汗かきの意外なつながり。冷え性と汗かき、一見真逆に思えないようです。普通に考えれば体が冷えるほど汗はかかないように思いますね。ところが意外にもつながりがあります。冷え性の人ほど汗をかきやすい傾向があるのです。メカニズムを見てみましょう。冷え性になると血行が悪い状態が続きます。血行が悪いと全身の代謝が悪くなるため、体の中の水分が下半身に溜まりやすくなります。冷え性の人の下半身が緩みやすいのはそのためです。しかし、血液は全身を循環します。下半身で温められた血液が上半身に移動します。顔、首、背中などが熱感じるようになります。もちろん、喉の温度もあります。いつもより暖かくなったのは体温が上がっているから汗を出さないといけないと思い、汗が滑れようとしています。その結果、体は寒いのに汗が浮いている状態になるのです。冷え性の改善は汗を抑えることより冷え性の改善に力を入れるのが正解です。冷え性は体臭の問題だけでなく免疫力が低下して健康にも良くないことが報告されています。定期的に運動したり、筋トレで筋肉を増やしたりなど、心がけて体の内側から冷え性を改善することができるようにしましょう。ただし、冷え性であることが病気のサインである場合もあります。冷え性の原因がはっきり分からない場合は、医療機関を受診されることをお勧めします。冷え性の悩みを解きやすいなら、冷え性の改善も優先させる。汗の匂いを抑える30の対策。その13、汗は悪いものではない。体臭は汗をたくさんかくせいだ。汗そのものは汗をかきやすいと、体が皮脂を混ざりやすいため、匂いも発生しやすいです。汗をかきやすい体質から体臭が広まるよう。いえ、誤解です。汗そのものはほぼ無臭です。99% 以上が水分です。残りの 1% 以下は塩化ナトリウムやアンモニアなどです。匂いの成分は多少混ざっていますが、微量です。たっぷり汗をかいても匂いません。サラでたっぷり汗をかいても汗の匂いはあまり気になりませんよね。スポーツで大量の汗をかいた直後はあまり汗の匂いが気になりません。汗をかいてもハンカチやペットティッシュなどで拭くことは匂いは抑えることができます。汗に対するマイナスの感情が大きすぎませんか。汗に対するマイナスの感情があると正常な汗もいけないことだと感じやすくなります。汗をかきやすい体質は悪いことではありません。こんな汗は体の体温調整のためにかくものです。本熱性発汗であろうと精神性発汗であろうと汗をかくことは体が正常に反応している証拠です。仮に人から汗の存在がなければどうなるでしょうか。気温が高いとき体温を下げることができないのです。熱中症になります。熱中症が広い場合、最悪死に至ることもあります。汗をかきにくい体質は体調をコントロールしにくいということです。体臭面でメリットのあるものは汗なことです。汗は体に必要です。むしろ正常に汗をかける体質を喜ぶべきです。見た目によっては大変な健康体です。たくさん汗をかく体質は暑いときに体が熱く反応して体温を下げることができます。 体を守ろうと一生懸命に仕事をしている状態です。緊張や焦りを感じた時に欠かせもストレスから体を守ろうとする働きが正常に行われている証拠です。それは正常の範囲内です。健康が一番。汗を拭かない。汗は悪いものではないのです。汗を悪いものは採取するのはやめる。汗の匂いを抑える30の対策。その14、顔にかかせを一時的に汗を止める技。一流の流ともなると汗の出方を十分コントロールできると言います。ストップライトが当たると自然と汗を止められたり、確信の意味で光に汗を滲ませたりできるとのことです。慣れの仕事の可能です。私たちは今の内閣能力のように思いますが、そうともありません。普通の人でも自分の意思で汗を止める側があります。人体に備わった特殊な作用を利用することです。人の体は強い圧迫を感じた部分で一時的に汗が止まる性質があります。ただし、全身の発汗量を一定に保とうとする働きがあるため、完全に減るわけではありません。一部で欠かせなかった分、別の部分で汗を余分にかくようになります。例えば、人の前に小さい作業を身につけた時のことを思い出しましょう。腰回りの汗が止まっていると、股間の中に汗でびしょびしょになった経験がありませんか。この圧迫の作用による現象です。この方法を応用すればいいのです。どうしても汗をかきたくない場面の直前に次のことを実施してみましょう。男性なら両方の首より5センチほどの部分を親指でグッと強めに押してみましょう。女性ならあなたとブラジャーのコックを一段階低くしていることでも構いません。すると胸より上の部分の汗が一時的に止まるようになります。面談やプレゼン前など汗をかきたくない場面で使える方法ですね。もちろんいつも圧迫し続けていると体の周りのであくまで一時的な時間として使いましょう。発汗も一時的に抑えることができるのです。どうしても額に汗をかきたくない時は胸の辺りを圧迫する。汗の匂いを抑える30の対策。その15、全身の発汗を抑えるには首筋を冷やそう。私は汗かきです。それを自覚したのは高校生の頃のアルデータがきっかけでした。私が高校生していた高校では毎週月曜日に大規模な朝礼がありました。全校生徒全員南道上にて困難した報告をした後、校長先生の話を聞くようになるのです。しかも校長先生の話が長いのです。まだそれはいいのですが、困ったのは夏でした。真夏の強い日差しの中、立ち続けていると、神様の汗をかくのです。この時です。周りにたくさんの生徒がいるのですが、私の背中で一緒になっています。それがきっかけで自分は汗をかきやすい体質なんだなと自覚するようになったのです。校長先生の話が終わると、友人から背中の汗が出るようと、笑いのも定例でした。しかし、そう言われても汗は自然に出るものです。体全身の汗を一度抑える方法があります。ポイントは首筋です。例えば、冷感効果が高い場所です。首周りを冷やすと神経が冷やされて冷たい刺激が脳に伝わります。脳は寒いなと勘違いして一時的に全身の汗が止まるようになるのです。首まで冷やしているにもかかわらず体全身が冷たくなったように感じ汗のようになるのです。こうした方法を直接やそうと呼びます。冷却シートなどでは水で湿ったタオルを首の中でも大変効果があります。熱中症の予防や応急処置にも活用できますからぜひ覚えておきましょう。体全身の汗を抑えたいときは首の後ろを冷却シートで冷やす。汗の匂いを抑える30の対策。その16、緊張したときほどまず深呼吸。ブンブンブン。緊張すると心拍数が速くなります。心臓の中に腸が飛んでいるようです。例えば、恋人のデートの待ち合わせ前は、誰も心臓の中に緊張している目線にいるはずです。緊張しているのは半分、自制心を失っている状態です。緊張するなと思うほど余計になってしまい、汗をかきやすくなるのです。まず、深呼吸です。これでまたということを大きく息を吸い込みましょう。次に10秒ほどかけて、ゆっくり肺の中の息を吐き出しましょう。この10秒かけて、ゆっくり大切です。深呼吸は急いでやらないものではありません。深呼吸はゆっくりやるから意味があります。焦っているほど焦らない行動が大切です。この深呼吸を3回繰り返しましょう。3回の深呼吸を終えた後、驚くほど緊張は和らいでいるはずです。たっぷりの酸素などと心臓に行くために胸の鼓動が落ちていきます。ゆっくりした動作そのものが脳にリラックス効果を与えます。こうして落ち着きを取り戻すことで精神的な汗を抑えるようになるのです。緊張したほど深呼吸。このことを心に刻んでおきましょう。緊張したほど深呼吸で落ち着きを取り戻す。汗の匂いを抑える30の対策。その17、デリケートな匂いの問題は何に話せばいいのか。悩みは体に人なら打ち明けることができます。例えば、人は言いにくい悩みの悩みは仲の友人になります。強い信頼関係であれば親身になって聞いてくれるでしょう。しかし、数多くの悩みの中でも匂いの悩みは厄介です。デリケートです。仲良いからとは言いにくいのです。仲の友人だからこそ話しにくいのかもしれません。匂いの問題は一人でよく深刻に考えやすいのです。気になり始めると、他人の悪い動作が自分の匂いのせいではないかと思え、頭が離れません。気になると精神的に汗をかきやすくなり、かえって体重が悪化してしまうこともあります。考えると精神的に参ってしまうのです。どこまでも落ちていきます。一人でよく悩んでいても解決しません。そういうことこそ、やはりきちんと医療者の受診しましょう。客観的に専門に話を聞いてもらうだけでもいいのです。医師に匂いの状態を確認してもらうことで客観的な状態を知ることができます。もしかしたら自分でお医者さん考えすぎているだけかもしれません。匂いなら専門的なアドバイスをしてくれるはずです。医師は資金がありますから、それも心配はありません。どんな友人より口が高く普通の症状に対して対応してくれます。悩みは溜め込んでいるだけでは解決しません。溜め込んでいた分には苦しみを医師に聞いてもらいましょう。それだけでも心はだいぶ穏やかになるはずです。誰もいない体重の悩むことを専門に聞いてもらう。汗の匂いを抑える30の対策。その18、精神的な汗が広くなったら体質の問題より心の問題かもしれない。人の高さは気温によるものではありません。精神的なストレスによる汗もあります。精神性だったんです。緊張したり焦ったりした時は体の汗をかきますよね。プレゼンの前やテスト本番前などは誰でも緊張して冷や汗をかくのです。誰でも緊張した時一時的に汗をかくのは当然のことです。特殊な状況でありますが全く不思議なことはありません。しかしそうした状況にも限度があります。もし不安定な心の状態などまず汗が出る状況が続くなら話は別です。体質の問題より心の問題である可能性があるのです。長期的な心配を抱えているかもしれません。誰もいないことがあるだけで心は不安定になるのです。過去に経験した心理的な強い大きな原因であることもあります。不安があると心の重みになります。潜在的な不安が安定していると自分でも理由があらず汗が出ることがあります。自分でわからないことは自分で考えても仕方ありません。何か心のわからないを感じれば心臓内科や精神科です。心の治療が専門である医師によるというのは有効です。医師による心の検査によって心臓内科から汗も軽減されるのです。普段から不安を感じて汗が止まらないような心臓内科に行ってみる。汗の匂いを抑える30の対策。その19、心臓内科の先生に話を聞いてもらうだけで意味がある。精神的な汗が広くなったら体質の問題より心の問題である可能性があります。汗も寒くもないのに心だけは落ち着かず汗が止まらないなら心理的な影響を受けた方がいいでしょう。ストレスが多い現代社会です。ストレスに必ず誰もいない日本を背負っていても不思議ではありません。心臓内科の医師に話を聞いてもらいましょう。誰でも家族にも親友もいない心理的な悩みがあるのです。そういう悩みは思い切って心臓内科の医師にぶつければいいのです。デリケートな話、最高の話などを伝えるのです。頭に私の心の悩みが悪い。そう思うでしょう。もちろん心臓内科の医師は頭にです。話したところで根本的な解決は難しいかもしれません。タイムマシンがあって過去に戻ってやり直すわけでもありません。しかし話をするだけでいいのです。誰かに聞いてもらう、誰かに話してみるという思い切った経験が大切です。思い切ったというのは過去の誰も振り返ります。ポイントは素直に全部話してしまうことです。以上からに心配ことは全て話しましょう。話すことは吐き出すことです。誰もいないことが一つでも減るだけで大きな前進です。話すだけで吐き出したという考えでいるといい国になります。心が軽くなり気持ちが晴れています。不安が安全に行くのは難しいかもしれませんが、思いがわずかに軽くなるだけでも大きな意味があるのです。心臓内科の先生に誰もいない悩みを聞いてもらう。汗の匂いを抑える30の対策。その30、緊張しやすいが止まらないなら気持ちが一番。私は30歳の時、仕事の関係で緊張したプレゼンをする機会がありました。会社で一大プロジェクトを行っていて、私はそのプロジェクトに関わっています。代表として発表することになったのです。プレゼンそのものは過去何度か経験があります。中学生の頃300人会の前でスピーチした経験もあります。人前で話をするのも比較的好きな方です。しかし、この時からはいつもと違い緊張しました。出席者がいつもと違うのです。なんと出席者の9割以上が会社の社長なのです。当然、社長全員が私を見たのも年上です。さすがに社長からが集まりプレゼンするのはこれまでありませんでした。別途に出席生という区間とは違ったプレゼンの雰囲気でした。かなり緊張して逃げ出したくなりました。しかし、私はそうすることで汗を抑えることができました。開き直ったのです。私は昔からダメだと思ったら開き直る性格です。緊張しておしっこ漏れそうと思ったら緊張するのも面倒になってどうにでもなれと思ってしまったのです。この時も汗をかきまいと思うように汗をたっぷりかいてしまえと思いました。するとずっと落ち着いて汗を引いていったのです。汗をかきまいと思えば思うほど緊張してしまい余計に汗をかくんです。緊張したら発想の転換をしましょう。私のおすすめの方法です。たくさん汗をかいて熱性血中の記憶に乗ってやろう。汗をかきまくってこの辺一帯を水浸しにしてやろうか。大げさに新しい発想をします。そんなことを考える自分が笑えてきて緊張が出てくるんです。気づかば汗が引いていることでしょう。考えるだけですから誰も迷惑にもかかりません。汗をかきまいと緊張する際には開き直ってしまうのです。緊張して汗をかきやすい人は思い切り汗をかいてやろうと考えてしまう。汗の匂いを抑える30の対策。まとめ。その1、体重に対するチェックを磨く。その2、汗の匂いの本当の正体を理解する。その3、汗かきの病気のように考えるのはやめる。その4、2種類の感染の違いを理解する。その5、汗をかきにくい状況を理解して汗をかきにくい状況に当たる。 その6、割合せよ良い汗をかく。その7、汗の種類をリトマス試験紙で確認してみる。その8、スポーツやサウナで高い汗を流し、感染を抑える。その9、朝にシャワーを浴びて体臭を予防する。その10、抗菌剤の下着を選ぶ。その11、トイレで全身の汗臭さをリセットする。その12、汗はこまめに拭き取る。その13、乾いたものを使って汗を拭き取らないようにする。その14、汗を抑えるためとはいえ、無理に水分摂取をしたいのはやめる。その15、大切な場面の直前は刺激性の対応には控えておく。その16、休暇の個人差を理解する。その17、服の対応を持っていく。その18、着替えた下着には匂いやその匂いが引くように入れて持ち帰る。その19、匂いの原因に応じてデオラントを使い分ける。その20、生活スプレーやシートは人目のつかないところでこ定期的に安心力をして安全機能を高めるトレーニングをする。その12、非常に汗をかきやすいなら、冷えの改善を優先させる。その13、汗を悪いまま使いするのはやめる。その14、どうしても下に汗をかきたくないときは胸の辺りを圧迫する。その15、体全身の汗を抑えたいときは首の後ろを冷却シートで冷やす。その16、緊張した時の深呼吸で落ち着きを取り戻す。その17、誰も言えない体臭の悩むことを専門に聞いてもらう。その18、普段から不安を感じて汗が止まらないような心臓内科に行ってみる。その19、心臓内科の先生に誰も言えない悩みを聞いてもらう。その30、緊張して汗をかきやすい人は思い切り汗をかいてやろうと考えてしまう。